タロイモ太郎のたわいもナイト。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもナイトのお時間がやってまいりました。2月13日金曜日夜10時、今宵も東京府中市分倍河原駅前のラジオタマリバーさんのスタジオから、私編集者でライターのタロイモ太郎こと岩本太郎が2週間に1度の番組をお送りしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また2週間、いやこの2週間もなかなか大変でしたね。まあ、東京はね、先日大、すごく寒波がやってきて、雪が積もりましたし、しかもそこに投票日、衆院選ですね、そういうですねビッグイベントが、なだれ込んできてしまいまして、なかなか皆さん大変だったんではないかと思います。いや、実は私もですね、相変わらず週刊金曜日っていうニュース週刊誌の方でやってるもんですが、この雑誌の方でもですね、やっぱり選挙ね、それも衆院選となるともうこれ外せない話でね、なかなかもう本当にそれでてんやわんやだったんですよ。まあ、ちなみに私自身は、なんていうかな、関東の、週刊金曜日の迷子の関東の、金曜アンテナ欄っていうところの担当なんですけれども、まあ、ここではですね、まあ、トピックニュースを毎回扱ってるんですが、この衆院選に関してはやっぱりでっかいイベントなので、まあ、特集の方でやろうということで、当初はそんなにね、こちらの方では関係ないと、思っていたんです。一般のまたトピックニュースをですね、やっていく、まあ、そういうのをやっていくっていうことで考えていたんですが、ただ一方でですね、実はこれ、まあ後の方で触れると思いますけれども、この2月8日日曜日、大阪の方でもね、大阪のW 産業ってのあったんですね。大阪府知事選と市長選。まあこれが重なって、これ結構ね、また話題になる話だったんで、実はこのアンテナ欄の他にこちらも担当せよという話になりまして、で、そちらの方でまたね、いろいろ大変だったんですね。というのはですね、どうだったかということですね。実は同じ日にそういう国政選挙と地方自治体選挙が、あるってことで、いろいろ大変なんですよね。もちろんこれも後で話しますけれども、言及しますけれども、何しろ自治体さんがね、もう投票所を設けたりっていうのがなかなかもうすごい大変、手間で、大混乱したわけですよ。で、この大阪府知事、このダブル選挙の場合もですね、今回は、結果が、ですね、途中で、知事選の方はね、普通は開票速報をやるじゃないですか。開票速報で今こんくらい、開票率何パーセントで、票はこれくらいっていうのをやるんだけれども、今回、府知事選に関しては、もう9日、翌日の9日に結果を発表するっていうところに、絞って、途中の開票速報をやらなかったんですよね。で、これがね、結構ね、私その話を、確かに日曜日にその話聞いたのかな。聞いた時に、と思いまして。というのはですね、週刊金曜日という雑誌は、毎週金曜日、紙面の通り毎週金曜日発売なんですけれども、いわゆる校了日、校了、つまりいろんなね、原稿を入れて写真も組み入れてレイアウトをして、で、構成、文字の間違いがないかとかですね、そういうことをチェックして、完全な形にして印刷所に持っていく。で、それが校了っていうんですけど、この校了日っていうのが毎週月曜日なんですよ。なのでね、日曜日に投票をやった場合には、なかなかこれ、大体日曜日なんですよね、投開票は。そうすると、翌日に、その日曜日に分かった、日曜日の夜に分かったばかりの数字っていうのを盛り込んだ形で、月曜日のうちにやんなきゃいけないわけなんですよ。で、なので、そういう場合はですね、どうするかっていうと、あらかじめ、予定校というやつですね。大体こういうふうな、ことになるらしいぞっていうことを、踏まえた上で、大方の原稿を書いておき、で、数字のところだけね、何票とかいうところだけ空欄にして、その校了日にギリギリに入れ込むっていうことをやってたんですけどもね、これが当日にならない、校了当日にならないとわからないっていうもんだから、もうこれ大変でね、書いていただいたライターは関西在住の平野二郎さんというフリーライターの方だったんですけどね、もういろいろ電話してですね、まだですかみたいな話をねしたんですね。しかもね、これがね、また面白いのはね、これも後の方で話すんだけど、今回白票が多かったんですね。白票。つまり候補者の名前、白票書かない。あるいは無効票っていうのが多くて。これが何票かっていうのをね、なんとか紙面に盛り込もうと。 いうことで、これも粘ったんですが、これの発表もなかなか、大変だったので、なかなかね、土壇場まで出てこなかったもんですから、最終的にはちょっとね、紙面の方でも、まあ、白票っていうのはね、ちょっと数字は確定的に書けなかったんですが、まあ、無効票がこれだけあったっていうのをね、なんとか盛り込んだと、いうことを、まあ、公領日、ここの2月9日ですね、の月曜日の夕方、まあ、5時ぐらいまで本当にかかって、もうバタバタでね、まあその一方で特集の方をやってる衆院選のね班の方ももう大変で、もう終わった頃にはもうみんながもうヘロヘロになってましたね。まあというようなまあ苦労苦心惨憺の末に作った2月13日号っていうのがちょうど今日発売ですので、まあ定期購読されている方々はもちろん、されていない方々のこれ書店でも売ってますからね、府中市内の書店でも売ってますんで、見かけたらぜひですねお手に取って読んでいただければというふうに思っております。でまあこういうね、今回はとにかくこのバタバタが、まあ、あちこちであったんですよね、多分。というのは、ご承知の通り、本当に急にね、突発的に、追っ始まった選挙だったということで、各地のね、本当に、選管が大変だったらしいんですよ。さっきも言ったように、大阪は、いわゆる知事選、それから市長選、それから、まあ、この衆院選挙ですね。これで他にもね、長崎では知事選と 県議会議員の補欠選挙、それからね、そうか、町田市では東京の町田市では市議選が関わってきた。で埼玉の川口市でもこれ市長選挙、それから市議会議員の補欠選挙っていうのが、まあ、重なってきたと、まあ、そういうふうな状況だったんですね。でこれどういうふうになるかというと、例えばさっき言った大阪の場合だと、これ知事選と市長選と衆議院選挙ですね。で、衆議院議員選挙っていうのはご承知の通り比例と小選挙区がありますね。それから総選挙の時には合わせて行われる最高裁判官の国民審査というのがありますね。それがあるから投票所に行くと都合、投票箱が5ついるわけですよ。これがね、また大変だったらしいんですよね。だもんだからね、もう大阪ではもうなんか投票箱が不足して、急遽業者に発注して在庫を送ってもらった。あと、それからね、やっぱりポスターの掲示板も足りなくて、今回も貼り出されるとこってのは本当限られたらしいですね。東京でもなんか本当そんな感じでしたもんね。例年に比べるとなんか小ぶりなやつが割と本当に遅くに出てきて、で、それからあれですもんね、整理券、入場整理券が来るのも遅かったんで、なかなか不在、期日前投票に行きたくても行けないっていう人も、まあ結構あったんじゃないかなというふうに思いますね。それこそね、長崎ではね、やっぱり投票箱が不足して、で、しかも投票所の広さから3つ以上置けなくて、比例と、最高裁の国民審査、それから知事、それから県議会議員の補選を、一つにまとめて、全部で3つにして、色分けで、それを機械と目視で、色分けて、それで集計するって、そういうことをやったらしいですね。で、しかもね、それをね、のために、投票日のみ、働く、会計年度任用職員ですね、自治体さんの、まあ、非正規の公務員さんを200人公募したと。いうふうなことも、なんかそういうドタバタが本当にあったらしいんですね。この辺の話は、実は1週間前の2月6日号で、その私がやってる金曜アンテナ欄の方でですね、生活ニュースコモンズっていう、ニュースサイトの、まあ、ライターをやってる、阿久澤悦子さんが、1ページで記事を書いていただいているので、まあ、これもお読みいただきたいと思うんですが、まあ、とにかくね、そういうことがあった、まあ、それからこれも結構記事に出てますけれども、投票日、まあ、どか雪とやっぱり豪雪と重なってしまったわけですね。例えば福島のこの会津地方の方ではもう本当に投票所の開始時間をね2時間ぐらい遅らせた、まあ、7時からのやつを、まあ、9時からにしたっていうことがあったらしいんですね。っていうのは結局やっぱりね、投票に来る方々が、なかなか来るのが大変だってこともあるんだけど、その前に要するに職員投票に立ち会う職員が投票所に行けないっていうそういう問題があったんですね。だから投票所に行く職員の人たちがまず行けるようにしてから、それから投票に行く人たちが来るようにするからしなきゃいけないから、まあそういう形で、まあ、特別な除雪体制とかそういうことも、やったらしいんですけれども、そういう形で、まあ、繰り下げですね、開始時間の繰り下げ、それから、まあ開票の問題も新しいですね。まあ、大雪がなったらこれ 投票箱、あの開票所ってところに運ぶわけじゃないですか。これが運ぶのに時間がかかっちゃうっていうこともね、そういうこともあったらしいですよ。だから本当にね、事務方さんたちは大変だったらしいですね。あと弘前、青森県の弘前では、あの投票所の方が通信トラブルでしばらく受け付けられなくなったなんて、そんなねトラブルもあったし、まあ青森の陸奥の方でもね、大雪でやっぱり投票開始時刻が遅らせたとか、そういうことがあったらしいですね。でやっぱりね、これはちょっといくらなんでもあんまりだということで、この1月の半ばには、あの各地の市長さん、東京でいうと杉並区、それから私が住んでるところですね、中野区、世田谷区、あと多摩市、まあ、この近くの多摩市とかね、あと小田原市、神奈川県ですね、の小田原市の、まあ、この市長さん、区長さん、市長さんが、連名で衆議院解散に伴う自治体首長の緊急声明っていうのを出したんですね。日常業務に加え、国の経済対策への対応、さらに選挙事務が短期間に集中することは、今後の行政運営や職員の働き方に深刻な影響を及ぼしかねません。私たちは自治体の責任者として強い問題意識を抱かざるを得ません。っていう、まあそういうことを言ったわけですね。あの、まあ、確かに、あの、選挙はね、この、ちなみに2月の選挙って、これなんだっけ、36年ぶりの実施だったそうなんですね。まあ当然だから、こういう季節だから、まあ年度末も近いし、ね、で、今回みたいに多い、ね、雪に見舞われるってことがあるし、大変だってことは、まあ分かってるわけですね、それ急にやったら。もちろん2月にやっちゃいけないってことはないんだけれども、そういうことは、やっぱりね、あの、考えてもらわなきゃいけないんじゃないかということで、まあ、市長さんたちがね、そういうことを言って、まあ、これあのサイトとかでもね、まあ、発表しておられたようなんですけれども、そういったいろんな、まあ、大混乱のうちに、まあ、今回の選挙があったということ、これ、実は今回の選挙のね、まあ、この後、まあ、後半ではいろいろその結果についてどう見るかみたいな話もしてみようと思うんだけれども、まあ、そういったね、まずその、スタート時点からそういう、ね、大混乱を招いた選挙っていうのが、実は今回の選挙のある意味での、まあ、本質につながってくるんではないかと、まあ、そんなような、気もしている次第です。というところで、まずちょっとあの曲の方に行こうと思うんですが、今日はまあ2月13日の金曜日ってやつなんですけどもね、あんまりおめでたくない日なんですけれども、一方で実は今日はあの世界ラジオの日っていう記念日でもあるんですね。これはね、あの別にラジオが始まったのが2月13日っていうわけでではない、あのラジオそのものが始まったのは2月13日というわけではなくて、あのこれ1946年ですね、あの日本、あの太平洋戦争終わった翌年に、まあ、国際連合を発足して、で 国連がラジオの国際放送っていうのを始めたんですね。その期日っていうのがこの1946年の、2月13日だったということなんです。つまり今日で80年なんですね。おめでとうございます。というわけでちょっとまたラジオにちなんだ曲をかけてみようと思ったんですけれども、この間あのこの番組でラジオスターの悲劇とかねかけて、なんか結構ラジオに関するね選曲って結構これね、かけてるから、今回どうしようかなって思って、なかなかねパッと思いつかなかったもんですから、まあじゃあそのラジオ、まあ一つの誕生日ということで、じゃあこれをかけてみようかなと思った次第です。聞いていただきましょう。ザ・ビートルズ、バースデイ。はい、ビートルズでバースデーを聞いていただきました。はい。で、まあ、後半は、まあ、この選挙の話について、まあ、その選挙の結果についてね、まあ、どう見るかっていう話なんですけれども、まあ、さっきも言った通り、私は今回、まあ、選挙、衆院選そのものの方の特集には、まあ、かかっていませんでしたし、まあ、自分もね、ずっと、まあ、この間、編集部でのそういうデスクワークの方が中心なんで、まあ、そういう取材に出たわけでもない。また、もともとね、そういう分野に本当に強い人間でもないので、あまり、まあね、自分で独自に調べてどうこうっていう話はあんまりできないんですよ。まあもちろん、まあね、ネットとかで皆さんが言ってるような意見もまあ読んでいますし、まあなんかすごい結果になったなっていうふうなことは思うんで、でまあ皆さんにも大体ね、ある意味言われてしまってる部分もあるので、そこにね乗っかった形で何か言うっていうのはまああんまりちょっと言いたくはない。っていうのが、まあ、そういうあたりをまあちょっと前提にした上で、まあ、言ってみたいと思いますが、まあ、さっきも言った通り、今回の選挙、急にまあ決まったわけですよね。急にというか、まあ、高市さんがいきなりね、ああいう形で、ね、自民党の人たちもびっくりしたっていうふうな形で始めたわけですよね。で、その結果、まあ、さっきも言ったように、各地の、ね、選管がもう本当に大混乱して、投票に行く人たちも大雪の中、大変だっていう大混乱がまあ引き起こされたわけなんですが、 ただまあうがった見方にもまあ近くなっちゃうかもしれないけど、まあこれある意味混乱をね、ここに引き起こすっていうのは、まあある種の常套手段っていうのかな、あの戦い喧嘩とかをね仕掛ける場合の常套手段でありますよね。まあ喧嘩に例えるのも変かもしれないけど、例えばこれあのね、いろんなスポーツのサッカーとかの試合とかでもね、例えばいろいろ交渉ごとの駆け引き、それからまあ戦争なんかでもそうですけどね、相手のね、あの混乱、相手方にが準備が整わないところでいろいろ仕掛けて、その自分の土俵に乗せてっていうのは、まあ必要ではありますよね、戦い方のね一つの、まあ、やっぱりそういう形、自分の方が主導権を握るっていうことが、あのどんな戦いね、ネゴシエーションの中でも有利な方向に行く。で、まあそれをね、まあある意味、まあ今回やってるなっていうふうな感じはやっぱ受けましたよね。っていうのはね、やっぱり自分が今回と、担当したのが大阪ダブル戦だったわけですね。大阪ダブル戦ってこれ、あのご承知の通り、まああの大阪の維新ですね。あのまあ本場ではあるわけですよね。あの橋下徹さんが出てきて以降、ずっと今日まで、今のね、吉村さんたちのねやってるところまでずっと維新がもう圧倒的な強さを持ってるわけなんですが、で実はこの大阪のねダブル戦ってもう本当に5回目なんですよね。でなんでねこんなにね何回もやってんのかっていうと、要するにあそこはあの大阪都構想っていうのをねずっと打ち出してきてるんですね。で何度かあの住民投票もやりまして、であの住民投票では、反対票っていうのが反対多数で、まあ、否決されたりなんかしてるわけで、そのためにあの、まあ、この間もね吉村さんもあの2回目の、まあ、住民投票、これが、これ2020年だからもうあそうか、もう6年ぐらい前になるのかね、その時もね否決されて、もう自分は心が折れたというふうなことを言ってるんだ、まあ言ってたんですけども、今回もやっぱり持ち出してきたというか、やっぱりね今度はあの、その国政の、ね、選挙の場で、まあ国政の場でもいろいろそういうねあの法律整備みたいなものが今いろいろ行われているから、そことまあ結びつけるような形でやっぱり副首都っていうにふさわしい大阪を目指すんだっていうようなことを言い出してやったわけです。で維新というところはなんかそういう都構想が否定されるとそれを、またひっくり返しにかかるっていうんでダブル戦を仕掛けるっていうことをずっとやってるんですよね。でこれをやってるうちにあのもうそれしか意味がないのに知事と市長が両方辞めて代わりまんこになったりして、それで選挙をやると、そんなもん大義があるわけじゃないでじゃないかっていうふうなことで、もう途中からね、あの主要政党もみんなこの大義がないって言って候補者擁立を見送ったんですよね。見送って、だからもう前回の時もね、結局これも言われたんだけど、要するに当選した維新の候補吉村さんたちの辞典はなんだ、辞典は白票だっていうねことを言われて、要するにあの他はもう、圧倒的にも強いわけですよ今回もね。だから要するにあの今回の結果も府知事選の方だと吉村さんがこれ302万票とか取ったんだけど、ね、辞典の人、まあ、あの大西さんというね辞典の方は45万票だから、もう全然開きあるわけですよね。ただその時点の方よりもこれ多かったのかな少なかったのかな、ちょっとね本当ギリギリまで詰めたもんだから、曖昧なこと言っちゃいけないんだけど、ほとんどもう無効票白票がもう次に来ちゃうぐらい、つまりもうほとんど一人、ね、相撲 あのそういう選挙戦になってるんだということ、まあ、それでさっき言ったね白票っていうのは何票ぐらいあったか、無効票が何くらいあったかっていうね、それを、まああのね、ちょっとギリギリまで数字として入り込みたかったっていうことでやってたってことがあるんだけれども、どうもこういうやり方というのを、まあ、高市さんもそうですよね。あるで、まあ、今回もね高市さんと、まあ、吉村さんが大阪の方でね並んで街頭演説で、あのなかなかそういうね見つけつぶりみたいなことをやってましたけれども、まあ、こういう形の仕掛ける方、いわゆる政権側の方からねのトップの側の方から仕掛けるっていう形に対して、まあ野党勢力が、まあ、ぶっちゃけて言えばまあリベラルですよね、リベラルの側がうまくあの対抗できてこなかったと。で、まあ、今回の場合はご承知の通り、まあ、中道改革連合というのがね自民党との連立をまあやめた、まあ、公明党、まあ、それから立憲ですね、まあ、それが組んで中道改革連合っていうのをやってきて、まあ、売られた喧嘩は買ってやるみたいな感じで、そういうのをやった一か八かの勝負に出たんだけど、結果はご存知の通り、 大敗北をしてしまったわけですね。で、まあ、まあ私もこういうね、あのいわゆるまあ左翼雑誌みたいなことを言われる雑誌の編集者ですから、周りの人たちも結構ねガクーンと来てまして、 SNS の友達にももうこれでもうなんか辛い時代が来るっていうようなね、もう本当にねそういうメッセージがやたらあるんで、そこに私がまたそういうことを言ってもねしょうがないだろうってんで今こういう話をしてんですけどね。で、まあ敗因としてはまたいろいろ言われてますね。あの岡田克也さんもね、結局あのねかつての、ね、民主党 の、ね、あのトップにおられた方も負けて、まあ、ネットとかに、ね、負けたと、まあ、いうようなこともねなんかちょっとおっしゃられていたけど、まあ、それから、まあ、言われてるのは結局この間ね、やっぱりあのこれ私聞かなかったんだけど、古谷恒平さんだったかな、やっぱりラジオ番組で要するに政権でみんなあの選んでるんじゃないんだと、まあ、ある種の、ね、まあ、人気投票というか、あの高市さんがね頑張ってるよとかね、あのアイドルみたいなかっこいいとかね、そういうところでもうどうも今のね若い層とかもなんかそういうところで選んじゃってるんじゃないかっていうふうな、まあこともおっしゃってて、まあある意味そういうところっていうのもあるだろうなと思うんですよ。ただね、それ言ってくと、あの要するに、まあそこからねいろいろまあ意見として、やっぱりちょっと学校の場でちゃんとそういう主権者教育みたいなものをやってこなかったんじゃないことが悪いんじゃないかと、やっぱり今の若い人たちはそういうの分かってないんだみたいなことを言ってるんだけど、ただそれを言っててもね、はっきりあってあんまりこの先の展望はね期待できない、うん、まあそっちの立場の人たちからすればね。じゃあ、この敗北をどういうふうに受け止めてやっていけばいいのかっていうのをね、これからの、まあ、課題になるのかなという気が、まあ不勉強ながらも私はしております。でいろいろ、まあ、ネット上の、まあ、リアクションとかも見てたんですけども、一つね面白いのがあったので、紹介したいと思います。これあの東博さんにいらっしゃいますね、評論家、東さんのね言論カフェっていうのがね、あの日もまたあの、まあ、自民結局そういうのを見ながら、選挙戦の様子を見ながら、まあ、言論カフェというところ皆さんが集まっていろんな意見交換をしていたということで、この、ノートですね、インターネット のブログサイトのノートの方で、ブリンさんという方がこれ投稿されているのですね。で、そのブリンさんがね、あのその言論カフェで見たいろんな出た声っていうのをまあ紹介してるんですけどね、まあ、皆さんこれあの後でまあサイトの方を読んでいただければいいと思うんですけど、そこにある、まあ、一人の女性が、もうそうやってね大敗の、ね、リベラル大敗の場にを見ながら、そこに来た女性がいたんですね、まあ、40代の方だそうなんですけれども、まあ、あのその方の発言がこの非常に印象的だったということでブニーさんは、書いてたんですね。どういうことかというと、私は立憲支持者ですってその方は言ったらそうなんですね。で選挙区はあの中道 の、 あの枝野幸男さんが、ね、いると、でずっと彼を応援してきたから選挙区では枝野さんに入れたと、でも比例区では、中道に入れなかった、人生で初めて比例で自民党に入れたって言うんですよね。ね、そういう方がなんで人生で初めて自民党なんで入れるのっていうふうな、ことで、まあ、会場も結構ざわっとしたらしいんですけども、でその彼女が言った理由っていうのがそうな、こういうことだったらそうなんですよ。あまりにリベラル界隈による高市早苗さんへの批判がむごすぎたからですと。まあね、これ実はちょっと私もね、少し感じてたところはあります。ネット上でねいろいろ、まあ、あの確かに首相っていうのは、ね、一国の首相っていうのは結構ね、まあ、いろんなことを言われるし、中には乱暴な批判が出てくるってもつきものなんだけれども、それにしても例えば容姿のことをねいろいろ挙げつつあったりとか、まあ、そういう記事とかも ねあったりなんかした、まあ、ネット上の書き込みとかもあったりなんかした。で、まあ、そういうものに対してやっぱりこの女性はあのすごくやっぱり反発を覚えたらしいんですね。でそういう人たちに対してその彼女は、この人たちは一体何を言ってるのかって、まあ、そのそういう反発あの、ね、高市批判の声に対してですね、でこうも言ったそうです。私は女性だし、高市さんが女性初の総理大臣になったことは純粋に嬉しい。もちろん政治的立場で違う部分もあるけれど、見た目とか病気のこととかそういう部分で差別的な発言を繰り返すリベラルの人たちに心底をへきへきとしたんですっていうふうな、まあ、ことをおっしゃったと。で、ちなみに、この方は、あの、お父さんの介護をしながら働いてるっていう話だった。で、高市さんもね、あの、これもよく知られてるけど、ね、あの、パートナーの方の介護をしてきたというね。で、だから、介護の大変さみたいなことっていうのを、まあ、知ってると。まあ、そういう人たちのことを、まあ、で、高市さんがほら、終盤に、あの、例の、あの、党首討論から逃げたって話があったじゃないですか。 あれの時にもうね、やっぱりそのリウマチの治療だとかっていう話が出てて、でもそんなの嘘だとかまあみんな言ってたって言うんだけど、で中にはね、あのそんな女性が年を取ればリウマチの苦しみなんて普通にあるんだし、それをね、まあ仮病だって言い切る神経が本当に嫌だったって、まあその女性の方もおっしゃったそうなんですね。だからつまりあのちゃんとね、そういう、まあ、イメージの、まあ、やっぱり高橋さんは結構ねハキハキものを言うし、シャキッとしてるところあるし、まあ、あの見る人たちが見ればあのかっこいいというふうにすると思いますよ。それこそ最近あのウィルとか花田とかあの辺の雑誌のね表紙が高市雷さんになって、あれもまあ気持ち悪いなと思うんだけれども、ただそういう人たちからすると逆にリベラル側がそれも口汚く何か言ってるっていうね、そういう捉え方をするというところもある。だとすれば、うん、ちょっとそのあたり、どんなふうにこれからね、私たちも、やっていったらいいのか、それはまあイメージだけじゃないよって、政策が大事なんだよっていうこともあるけど、じゃあどうやったらそういう、まあ、それこそこれからの世界を担っていく若い人たちに届くような言葉を、言葉や政策というものを見つけ出していけるのかというふうなあたりが、これからの課題になっていくんではないかというふうに思ったわけですという、なんか最後は非常に紋切り型のまとめ方になりましたけれども、まあそんなわけで、はい、時間となりました。次回はですね、今度また2月27日ですかね、また夜、金曜日の夜、10時から、お会いしたいというふうに思っております。ご清聴いただきましてありがとうございました。それではおやすみなさい。